皆さんこんばんは。怪異電波放送局、原田智孝です。いつも怪異電波放送局をお聞きいただきありがとうございます。ラジオトークの方でのハートとかネギとか差し入れアイテムとかいろいろありがとうございます。そして何より体験談ですよね。たくさんの体験談をメールなどでいただきまして本当にありがとうございます。そこで早速ですけど、一つ紹介しようかなと思います。このお話は訳あって最近特に気になったんですよ。それでは聞いてください。福島県学生 S さんの体験談、お札はなかった。大学の春休みに私たちが体験した話です。友達6人でスキー旅行に行きました。日中はスキーを楽しみ、夜は予約していたスキー場の隣にあるホテルに泊まりました。3人ずつ2部屋を借り、その部屋は2つとも入り口から左右に廊下が伸びていて、右に行くと広めの洋室、左側には6畳くらいの和室があるという変わった作りでした。ホテル自体は新しいものではありませんでしたが、部屋の内装も綺麗だったので最初は驚きはしたものの、私も同じ部屋の友達もすぐに慣れました。部屋は洋室の方が広いので3人とも洋室に荷物を置いて一息ついたところで、お風呂に行くかもう一つの部屋に遊びに行くか話し合っているとき、私はふと和室には何があるのか気になって何の気なしにフラッと行ってみました。和室は構造上外には面しておらず、窓がないため昼間でも電気をつけなければ薄暗いんだろうなというような感じでした。何か備え付けのものがあるわけでもなく、目につくものといえば押し入れと壁にかかっている小さな油絵くらいでした。描かれていたのはどこかの草原のような風景だったと思います。怖い話だとこういう絵をめくったらお札が貼ってあったりするんだよなぁとか考えてしまうと、やっぱり気になってしまって、私は恐る恐るその油絵の裏側を確認しました。そこにお札はありませんでした。ほっと胸を撫で下ろすと、ホテルのフロントで受けた説明を思い出しました。布団は和室の押し入れに入っているので各自で出して使ってくださいと言われていました。ついでだし今持って行っちゃおうと思い押し入れを開けました。中には人数分の敷布団、掛け布団、枕があったので、とりあえず自分の分だけ持って戻ろうと思った瞬間、なんだかとても嫌な感覚に襲われました。私には霊感というものは全くないと思うんですが、この時はお感というか、部屋全体が何かとても良くないものだと感じました。一刻も早くこの場を離れたかったのですが、それだと寝る時にまた布団を取りにこの和室に来なければなりません。それは絶対に嫌なので、私は一人分の布団を素早く抱えて、友達のいる洋室に逃げ帰りました。その和室のことを話すと友達も怖がってしまい、結局3人でもう一つの部屋に行き、6人で過ごしました。そっちの部屋も同じ作りで和室もあったのですが、特に変な感じはしなかったと言われました。このホテルは宿泊料が安い代わりに夕食はついておらず、各部屋に備え付けの台所があるので自炊して食べることにしていました。私たちはあらかじめ持ってきていた食材と食器を持って、夕飯も友達の部屋で6人一緒に食べました。夜も更けてもう寝ようかとなった時、さすがにここで全員で寝るのは狭いと言われ、私たち3人はしぶしぶ自分たちの部屋へと戻りました。私があのようなことを言ったせいで、他の2人もとてもじゃないけど和室に布団を取りに行くのは無理だということで、洋室にあった二つのソファーと真ん中に敷いた一組の布団で、三人で川の字になって寝ました。翌朝、朝食はバイキングだったので、6人で合流して会場に向かいました。 食事をしているときに、同室のお二人の様子がおかしかったので、何かあったのか尋ねると、二人は夜中に、水が流れる音で目を覚ましたそうです。音は、備え付けの台所から聞こえてきます。二人は台所を覗いてみると、そこには誰もおらず、蛇口から水が流れているだけでした。すると、二人が見ている前で、水道のレバーが一人でに下がり、水が止まったそうです。そんなものを見てしまったので、二人とも全く眠れなかったと言います。私はというと、一人爆睡していました。幸い、二日目は市内観光を予定していたので、朝食の後、すぐにチェックアウトしました。旅行から帰った後、あのホテルでの出来事が気になって、ネットの心霊スポットのサイトなどで探してみましたが、名前は出てきませんでした。それでもやっぱり、あのホテルには何かあったんだと思います。特に曰くも見つからなくて、部屋にお札もなかったんですけどね。ホテルとか旅館、コテージなんかで何か怪現象が起きるときは、その部屋の作りがとても特徴的だったり、インテリアが和洋折衷、バランスが悪いとか、ごちゃごちゃになってるとか、そういう状況のときが多いんですよね。今の話を聞いて、和室に小さな油絵があった。これがね、なんか気になってたんですよ。そしたらね、これ僕最近聞いたんですけど、何か曰くがあったり心霊現象が起きる部屋っていうのは、絵の裏とか、あるいはベッドの下とか、お札が貼ってあるってよく言うじゃないですか。聞いたことありますよね。でもね、この話が全国に広まりすぎてしまって、ホテルに泊まるお客さんが興味本位で探しちゃうんですよ。で、それもし見つかったら、ことじゃないですか。ホテル側からしたら、部屋を変えてくれって言われてしまう可能性もあるし、そしていろんな噂を流されてしまうかもしれない。だからね、とても問題になって、別の方法を考えたんですよ。それはね、お札を貼らない。じゃあどうするのかっていうと、お札の代わりになるものを用意したんです。それは、多くの場合は、柿の木の絵だって言うんです。柿の木が描かれた絵を飾るんです。それがお札の代わりになる。そんな話をね、最近聞いたんですよ。なので、先ほどの話を思い返してみると、暗い和室に小さな油絵があった。まあこれだけでもバランスは良くないと思うんですけど、その油絵って、S さんはどこかの草原のような風景だったと記憶していますって言ってたんですね。それもしかしたら、柿の木ありませんでしたか？お札がないからといって、やっぱり安心はできないんでしょうかね。ホテル側もあの手この手でいろいろ隠してきますからね。この柿の木の絵の話を聞いたのはね、クラブハウスなんですよ。クラブハウスっていうのはスマホのアプリでありまして、音声系で何人もの人間がいっぺんにこう喋れるっていう、コミュニケーションが取れるし、いろいろ配信もできる。それで簡易電波放送局やってるんですよね。毎週木曜日の23時からだいたいやってますけど、そこでね、いろんな方と知り合って体験談を教えていただいたり、あとはオカルトの知識とか、もういろいろためになる話、面白い話とか、たくさん聞かせていただいて。まあ一緒にやってるのが、怪談をやっているわけではない声優の人とやってるんで、まあよく脱線はしますけどね。それでもね、いろんな方向からいろんなアプローチから、やっぱり怪談とか、そういう話が集まってきますね。なのでもしよろしければ、木曜日の23時からだいたいやってますので、クラブハウス覗いてみてください。 それからですね、前に公開しました。エロ怖い話。これね、思い切って一つこちらでも流したんですけど、これクラブハウスでもいろいろと教えてもらった縁もあるんですけど、そういった話がたくさん集まりまして、エロ怖い怪談詰め合わせ2をね、YouTube の方では公開したんですよ。ここではね、一つだけでしたけども、YouTube の方は新作6話。6話一気に入ってますからね。もう自分で自分の首絞めましたよ。でも最初からね、エロ怖い話だよって言わなければ、とてもはばかられるような、そういうセクシャルな内容の話、集まってますので、ぜひ聞いてみてください。怪談っていうのは、怖いばかりじゃないんですね。っていう感じですよ。こちらの音声コンテンツで配信する場合は、どうしても長さっていうのも気になっちゃうので、こちらでは1話しか配信してないんだけど、YouTube の方では、ゴリッと、たくさん配信していたりもします。今回のエロ怖い怪談、詰め合わせ2もそうなんですけど、もしかしたらこれから先も、そういった感じであるかもしれないので、よろしければ YouTube の方もたまにはチェックしてみてください。そんなわけで、これからも怪異電波放送局をよろしくお願いします。たくさん怖い話を聞いて、体験談があったら送っていただいて、周りの人たちにも、怪異電波放送局っていう怪談やってるとこはすげえぜ、一番すげえぜ、宣伝しておいてくださいね。それではまたお会いしましょう。原田智隆でした。お疲れ様でした。